이 구르파레양 이타강아와 오흠사그라 지라랑키카무이마우시리에카
イランカラプテ、おはようございます。2013年4月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第144回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日の放送で FM ピパウシは丸12年目を迎え、開局は2001年4月8日でしたので、毎月第2日曜日に放送を続け、今回で第144回目となりました。都合により2002年の12月の放送は休んでいます。本日のこのスタジオの外ですけれども、とても良い天気です。アイヌ語で4月は、シキウタチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月9日付北海道新聞より訃報をお知らせいたします。照葉樹林文化論の提唱者の一人として知られた元国立民族学博物館館長の佐々木光明さんが4月4日午後7時5分急性骨髄性白血病のため京都府長岡京市の病院で死去していたことが8日分かった。83歳、大阪府出身。葬儀告別式は近親者で済ませた。喪主は妻雅子さん。京都大学大学院修了、立命館大助教授、奈良女子大教授などを経て、故梅沢忠雄氏の下で国立民族学博物館の創設に携わった。1993年には梅沢氏の後を継ぎ、2代目館長に就任。97年の退官後は、アイヌ文化振興研究推進機構理事長を務めた。東アジア、南アジアの農耕文化などを実地調査し、その成果などをもとに、植物学者の故中尾佐助氏や、哲学者の故神山俊平氏らと共に、照葉樹林文化論を展開、日本の基礎文化につながる共通文化圏を東アジアに広く想定した説は強い影響力を持ち、広く議論を呼んだ。本日2つ目のニュースは3月14日付北海道新聞より、創作アイヌ絵本入選、二部谷の子供ら制作。ビラトリ町二部谷で開かれているアイヌ語教室の子どもたちが作った絵本が、幼児向け創作絵本コンクールアイヌ文化振興研究推進機構主催で最優秀に次ぐ入選に選ばれた。初めての出品で入選を果たし、子どもたちは上手にできたので嬉しいと喜んでいる。コンクールは幼少期からアイヌ文化に親しんでもらおうと同機構が2001年に始めた。絵本の原作を募集する形で、最優秀作品は教育機関などに配る絵本として発行される。今回は全国から17作品の応募があり、最優秀1点、入選2点、奨励賞7点の計10点が選ばれた。同教室の子どもたちの絵本は A3 版の用紙13枚で、 自然と共に生きるための知恵をアイヌ民族に教えた神の物語、おきくるみカムイをもとに制作。小学2年生から中学3年生、計19人が昨年秋、和紙や折り紙をちぎって貼る、ちぎり絵にして完成させた。質感を出すために、雪景色はティッシュペーパーで表現し、家の屋根にはおひょうの皮を広げて貼った。ヴィラトリ小5年生の小田瑞希さんは、貼るときに全体のバランスに気をつけた。完成品に満足しています、と笑顔で制作の様子を振り返った。同機構は、共同で作った雰囲気が作品に出ており、ちぎり絵の手作り感も良かった、と評価している。コンクールの表彰式は、3月24日に札幌市で行われた。本日3つ目のニュースは、3月15日付北海道新聞、卓上式欄より。なんと豊かで奥深い世界なのだろう。それが長さ30センチほど、幅数センチの木の棒に刻まれている。同立近代美術館のアイヌアート風の語り部展で、アイヌ民族の信仰儀礼の祭具、イクパスイを見た。ホーシュベラとも和訳される。ものを知らないため、単なる木のヘラかと思っていたがとんでもない。繊細な鱗状の文様を彫り込んだもの。自然の木のうねりやねじれをそのままに生かしたもの。ヒグマやエゾオオカミ、シャチなどを立体的に彫り抜いたものまである。一つとして同じ意匠はない。が、どの先端も鳥のくちばしのように薄く三角形に削られている。パルンペ、舌と呼ばれ、ここを酒の杯に浸して仮面に乗る。展示説明によると、その際、イクパスイは人間の言葉の足りないところを補い、神に言葉を伝えてくれるという。人間は人間を超えたものに祈るとき、言葉にならない思いが溢れ出す。無理に言語に置き換えようとすれば、嘘になってしまうのではないか。誠実な舌を希求する熱い信仰が生み出した造形美が胸に迫る。続く現代作家の木彫や布アート作品群は、その精神性と技を継承し、新しい表現に挑んでいる。文様を刻んだ木彫りのスマートフォンケースもあった。使えばメールもつぶやきも邪気のない言葉を伝えてくれる気がする。展示は3月24日まで。本日4つ目のニュースは3月19日付北海道新聞より。アイヌ文化の心に触れた。アメリカエール大生、ニブタニ資料館など見学。アイヌ民族などについて研究するアメリカエール大の学生7人が3月18日、ヴィラトリ町ニブタニの茅野史郎さんが代表を務めるアイヌ民族党の本部などを訪れ、民族の現状や同党が公約に掲げる脱原発についてインタビューした。学生はエール大1年から4年生で、日本社会のマイノリティと脱原発を調査するため、3月10日に来日。東京で脱原発でも参加者の話などを聞いた後、15日から札幌に滞在している。学生たちはまず、茅野茂二二谷アイヌ文化資料館を訪問。同館館長でもある茅野代表の案内で、熊送りの儀式の写真や伝統衣装を見学した。アイヌ民族党本部で行った茅野代表へのインタビューでは、学生たちが、党の公約に脱原発を掲げているが、アイヌ民族の考え方とのつながりは？と質問したのに対し、茅野代表は、私たちは自然をカムイ、神として畏敬の念を持って生きている。自然を脅かす原発は必要ない、と答えていた。本日5つ目のニュースは、3月27日付の北海道新聞より、高校教科書検定、アイヌ民族手厚く、考える教材に。来春から使う高校用教科書の検定結果が3月26日公表され、北海道関連では日本史 A、B の9冊と政治経済の7冊すべてがアイヌ民族を取り上げた。新学習指導要領は 生徒が主題を設定し、考える探究活動を重視。これを受け、近現代を扱う日本史 A では、現代社会の課題の例として、アイヌ民族の人権問題を掘り下げる内容が目立った。清水書院は、アイヌ民族の記述をこれまでより手厚くし、冒頭の4ページを割いた。伝統楽器ムックリや、アイヌ語由来の道内の地名、こうした文化や生活様式を否定した明治政府の同化政策を掲載。編集部は、北海道へ修学旅行に行く高校も多く、調べ学習の参考になれば、と話す。実況出版は、東京の高校生に意外性を与えることで、身近なテーマにしてもらおうと、東京とアイヌの歴史を4ページにわたり展開。都内でも、イチャルパと呼ばれる慰霊祭が行われていることを紹介し、その理由について、明治初期に38人のアイヌ民族が東京に連れてこられ、同化の一環で強制就学させられた事実などを詳述した。政治経済では、すべての教科書が民族差別について、憲法が保障する法の下の平等に関連づけた。また、掲載が定着している北方領土問題は、地理と政治経済の全9冊で取り上げられた。複数の教科書が日本外交の課題の第一に日露関係を挙げ、北方領土問題で双方の主張の隔たりは大きく、平和条約の締結交渉は難航しているなどと伝えた。このほか、新指導要領で防災教育が加わった地理 A で、函館市の津波ハザードマップを写真付きで掲載した教科書もあった。本日6つ目のニュースは、4月12日付北海道新聞より、歩いてみてビラトリの自然、写真愛好家の船越さん、トレッキングガイドを作成。ビラトリ町二豚の写真愛好家船越浩二さん65歳が、町内で撮影した自然の写真を掲載したトレッキングガイドを作成した。このガイドを紹介する写真展が、ふれあいセンタービラトリで開かれている。船越さんは、趣味の登山や自然散策をしながら写真撮影も行っている。ガイドには、2年ほど前から撮りためた写真から厳選。義経公園や偽湯渓谷など11コースを設定し、四季折々の写真とともに説明している。船越さんは、トレッキングの普及がビラトリの魅力 PR と地域活性化につながれば、と話している。ガイドは A4 版20ページ。展示は4月14日午後4時までで、希望があれば1冊2000円で販売している。問い合わせは船越さんまで。電話番号090-8372-3666へ。以上が本日のニュースでしたが、四郎さんコメントをお願いします。
はい。ですね。先ほど二部隊の子供たちがアイヌの絵本を作って入選したというニュースあったんですけども、これ実は二部隊にアイヌ語教室の子供の部の子供たちが作った絵本だったんですけども、これ惜しくもですね、特賞というか最優秀賞は取れなかったんですけども、まあ入選して、本は作ることはできないんですけども、まあ、とても評価されたということで、まあ、これは子どもの部を指導している関根真希さんが中心となって子どもたちに絵本を作らせて、それが入選したということで、まあ、子どもたちの実力もかなりのもんだなということで、私はとても喜んでおります。
はい、ありがとうございました。では最後にお知らせを一つお届けします。ビラトリ町民がアイヌ民族の歴史文化に触れるシシリムカ文化大学大学講座が開催されます。今回はアイヌ史に関する新しい見方、考え方をテーマに、最近の調査、研究を踏まえながら、斬新な知見を精力的に発表している旭川市博物館副館長、瀬川拓郎先生を講師にお迎えし、交易の民、アイヌ史の新しい見方と二豚に文化、と題してお届けします。興味のある方はぜひお気軽に ご受講ください。4月26日金曜日、19時よりふれあいセンタービラトリ多目的集会室において行われます。以上、担当は仙石優子でした。